皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。8月13日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、夏休みなのか、これで終わりなのかという話です。日本の政治なんですけども、あれ本当に夏休みなのか、これで終わりなのか、よくわからないですね。自民党もですね、衆参両院で、自民党は、政権を多数失ったわけですから、普通はですね、あれ首相を辞めるはずなんですよね。てか総裁はね、辞めないんですね。理由はどうであれですね、やっぱけじめをつけないと政治っていうのは前に進まないことは間違いないわけで、続投するなら続投するで、誰でも明確に納得できることをやっぱ石破さんは言わないとダメですよね。災害が怖いからとかですね、あんなことばっかり言ってたらですね、やっぱ政治はけじめつけて前に進みますから、それは大いに問題だと思うんですけども、しかしもっとですね、奇妙なのは石破氏を追い出す方がですね、実になんかこうエネルギーがないというんでしょうかね。そのけじめつけないんだから、その攻めりゃいいと思うんだけど、攻める方もね、安倍派の裏金議員みたいにさ、けじめつけられたら終わっちゃう連中もいるから、やっぱけじめつけろって言えないという事情はよくわかりますよね。けじめ言ったら自分たち終わっちゃうわけだから。でもそれ以上にですね、ちょっと詳しい方のお話だと、高市茂木が全然今冴えないんだって言うんですね。次期首相をにという声がですね、高市茂木にないと。高市茂木って言ったらもろにアメリカ戦争屋ですよね。アメリカ戦争屋と組む勢力がもう完全にこの自民党内で人気を失ってるっていうのは面白いですよね。これなんか大政翼賛会が終わっちゃったみたいな話でしょ。だからもうなんか自民党は8月15日終わっちゃって、戦争をやりましょうっていう勢力が、党内からも支持されないっていう意味ですから、これは興味深いですよね。あとはだから小泉の息子とかね、コバホークとかなんかよくわかんない人たちがいるだけの話でね、そういう意味ではなんか本当にこう、終わっちゃったんじゃないのかな。そもそも自由民主党というのはね、1955年昭和30年体制の中で、憲法を再改正して、戦争できる、国に日本をもう一回戻そうという、アメリカの戦争屋の発案でできた政党 で社会党も実は同じなんですよね。社会党も実は、革新などと言いながらですね、自民党と社会党で役割分担して、アメリカの言うことを聞く勢力をその育てていくために作ってんですね。それと戦ってたのは共産党ぐらいのもんじゃないですかね。だけどもう社会党はどっくの昔に終わっちゃっていて、で、自民党もですね、今回の様子見てると、もうなんか戦争屋をやろうというそういう雰囲気がないと。だから共産党は本当不思議なんだけども、今こそだから共産党の時代じゃないかと思うんだけども、これ天然ダメでありましてですね、あとはなんかわけのわからないね、政党ばかりですありますから、いやこれはもうなんか夏休みじゃなくて日本の政治はこれで終わっちゃったかなという感じですよね。面白いのはですね、あれなんですよね、アメリカじゃないよ、ロシアが終わる時なんですけども、ロシアが終わる前っていうのは91年の夏ですね。これぐらいからはっきり言って、もういよいよソ連終わりだっていうんで、ソ連が終わる時ね、ソ連が終わりだっていうんで、みんな出勤したくなってきたって言うんですね、役所にね。だから流れ解散になっていっちゃったって言うんですね、あれソ連は。だからなんか自民党も日本の政治も実は今これ流れ解散なんじゃないですかね。このあとなんか新しい息吹がここに戻ってくるって感じは全くないですよね。ですから、こうしてずぶずるとやっているんだけども、そのままなんていうのかな、石破で行くんでしょうね。で、石破次誰か変えても別に何が起こるわけでもなくて、要するに 行く先知れずみたいな形、とりあえずその歳費をもらうため、給料をもらうために集っている以上のものにはならないんじゃないですかね。何もしそうにないもんね、石破もね。まあこれで終わったんじゃないかなと思うんですね。で、経済界見ていてもですね、まあ関税の影響とかありますから、まあ関税の悪影響を受けるところは、まあそれはなかなか大変で、でもしかしもう想定できた話ですからね、驚きはもうないと思うんですよね。で、やっぱり足元で不景気はひたひたと広がってきてるわけで、まああとはだから会社がどうするかですね、具体的にね、対応どうするかで決まるわけですから、まあ他人事じゃなくて自分のこととして全部考えていけばいいわけで、それができないところは緩慢な死に向かっているという感じですね。何もしないところは緩慢な死に向かっていて、動くところはなんかそれなりに試行錯誤の中で未来が生まれてくるという、まあ、そんな感じじゃないかと思いますね。なかなかそういう意味で言えば、まあ、厳しいと言いますか、今までのこの勉強と努力の成果が目の前で出てきているような、今そんな状況じゃないかと思いますね。で、今後、まあ、考えるとですね、まあ、ですからこの世界中ね、本当にこう、まあ、冷戦の終結ですよね。そのもうトランプがやってることは国際情勢一言で言うならば冷戦の終結ですよね。だからネオコンっていうのはもういなくなるわけね。ネオコン強硬派というのは少なくとも表立って動けなくなるわけですね。で、それはもう2018年の7月の米ロ首脳会談、ヘルシンキ会談ではっきりしてたわけで、あそこでだから結論が出て、だからあれから7年ですか、それ邪魔するやつらをおとり作戦で全部とっ捕まえて滅ぼすという、そういうその、まあ、スティング作戦をずっとやってきたわけですね。だからもう結論は18年の7月にはっきりと世界に明示されてるわけですね。この路線で行くわけですよ、冷戦の終結ですよ、ですからそのまあ戦争がないと生きられない勢力、まあ、金融屋にしろ戦争屋にしろ、まあ、薬屋もそうだね、ワクチン屋とかね、まあ、こういう人たちがまあ終わりになるのはよくわかりますな。だからその大きな展開がわからないまま、なんとなく続こうと、続くだろうと思っている人たちが、まあ、今行き場を失ってるんで、まあ、ここでもう一回エンジンかけ直して動けばいいですけども、そうでないとそのまま終わっちゃうという、まあ、そういうことでありますから、本当のことを言えばもう少なくとも2018年7月の段階でね、時代は変わったんだと頭を切り替えて次に向けて行動していれば、あれから7年ですから相当な成果はすでに出てるはずなんですね。それをなんかそのまあおとり作戦に見事に引っかかっちゃってですね、何も変わってないと思ってると、まあ今頃どうもなんか手遅れみたいな感じのところも出てきてますよね。まあ自民党なんかもそんな感じじゃないかと思いますけども、まあそれはそれでいいんじゃと思いますね。で、この間なんかその宮古島かなんかで、自衛隊がですね、なんか市民にですね、なんか盾ついた暴言を吐いたと騒ぎになってましたけど、まあ、あれ一つとってもですね、まあ、日本の兵隊はもう戦争はできないんだということをしみじみやっぱ感じるんですよね。兵隊っていうのは敵地に乗り込んでいくわけだから、それは厳しい目と罵詈雑言といろんな暴力をね、そのするぞと、そういうふうに脅かされながらその敵地の中に行くのが兵隊の仕事でありますよね。ですから兵隊がですね、あんた市民がいろいろ言ったからといっていちいち反撃してる、市民がカメラ回したからっていちいち反撃したらですね、それ仕事にならないわね。そういうまああらゆるまあ外からのですね、まあいろんな抵抗ある、抵抗があるところに、要するにその軍隊の兵隊の出動というのはね、住民が同意しないところに行くのが兵隊の出動でありますから、みんなが敵であるところに粛々と行って仕事をするのが兵隊ですよね。それはあんた地元の市民とですね、まあ地元かどうかは分かりませんけども、しかしとにかく市民と揉めてりゃですね、兵隊にならないわけで、しかもあれが宮古島のなんか隊長だっつうんでしょ。やっぱなんかもう自衛隊も終わってますよね、はっきり言ってね。その本当に日本って昭和22年の新憲法で戦争しない国として出直してるわけですよ。だから兵隊だってね、もう戦争できない兵隊になってるわけですよ。はっきりあれ見て分かりましたね。まあ、それからロンドン行ったってね、もうロンドンの前にも言いましたけどね、衛兵ですわな、近衛兵だったなんかどうも兵隊じゃないしですね。いやー、だから、まあ、ここの夏をもって終わりというところは、世界中本当に多いんじゃないかな。ロシアだってはっきり言って今一生懸命戦争やっておりますけどもね、 なかなかこれ難しいですよ。今ものすごいインフレでしょ。インフレ率20%近くありますから、早く終わりにしたい。で、これ終わりにさせないで粘らしちゃってるのが欧米なんだけども、まあ、特に欧州ですね。トランプは終わりにしたいわけだけども、戦争は終わりにしたくないって言ってるわけで、しかしこれ米ロ首脳会談で話改めてまとめちゃえば終わりになっちゃいますから、終わりになるか敗走するか負けて逃げるかどっちかなんで、そうするとまあウクライナも大体これまでですよね。この夏ぐらいまででありまして、ここでだからトランプ、プーチンに話に乗らなければ、ウクライナという国家消滅してロシア領に戻ると、その可能性も大いにあると思うんですよね、いうことだし。で、同時にその時にいろいろ情報暴露されますよね。私一番注目してるのは、国家情報長官がですね、オペレーションモッキンバードを終わりにするって言ってることなんですね。オペレーションモッキンバードっていうのは、CIA がやってる世論操作工作ですよね。これを終わりにするということは、メディアがもうフェイクニュースを流さなくなるってことですね。これを終わりにするということは、まさにおとり作戦の終了ってことじゃないですか。そうすると隠れた秘密全部バレるわけね。そうすると信じたものが実は嘘だったっていうことが出てくるから、別にウクライナ敗戦しなくても、してもしなくてもですね、西側の政府なんか持つわけはないよね、嘘ばっかなんですから。だからもうそれがもう迫ってるわけで、オペレーションモッキンバードが終わるのが迫ってるわけでありますから、まあだからやっぱこれはまあ本当に終わりなんだろうなと。だから今、そう、さっきも言いましたけどね、前にも放送で言いましたよね、ロンドンのね、バッキンガム宮殿の衛兵たちも、まあ一応、誰やってるか知らないけど、一応音楽は奏でると。一番最後にですね、兵舎の中に入るときにね、蛍の光演奏してから入るわけよね。傑作でしょ？最後に蛍の光演奏してからさ、帰るわけだよな。これにても終了ですよね。面白いよね。ああいうふうにことやって、ちゃんとやっぱりみんなに知らせてんじゃないかと思うんですね。だからまあ、本当に今までのインチキ報道といいますか、まあ、意図的にやらされていたフェイク報道が全部終了になりますとね、真実と向き合うことになりますので、まあ、これで終わりというところは多分あちこちとても多いんじゃないかなというふうに思いますね。で、特に私興味持ってるのは、ロシアとか中央アジア、旧ソ連圏にいるチェキストですよね。チェキストが本当にこれからどうなるかっていうのは非常に興味深いところで、まあ、ソ連っていうのは一つの枠組みなんですね、あれね。ソビエトという枠組みがあって、そこに各共和国が参加する形でできたのがソ連邦なんですね。で、本当はだから自由に加盟できて自由に抜けられるんだけど、まあその通りやんなかったのがまあスターリンですよね。まあ鉄の結束でやっておりまして、で、背いたら殺されるということで、たくさんの人が殺されたわけでありますが、まあ、最終的にソ連がなくなるっていうのは、このソ連の枠組みから各共和国が全部離脱して、ソ連が空っぽになったことで、まあ、実質的にソ連がなくなったんですが、どうも実際に枠組みそのまま残ってたらしいんですよね。まあこれはソ連に詳しい人から聞いたんですけども、どうも枠組みそのまま残ってて、ここにだからチェキストがちゃんといて、今でもちゃんと二重国家やってるっていうんですね。そうするとこのチェキストたち、まあ二重国家の裏側の人たちですね、表のプーチンの裏側の人たちがどう考えるかってとても重要なことですよね。まあアメリカで言ったらそれネオコン勢力みたいなもんだし、あれネオコンでなければ、まあ何て言いますか、アメリカをの真の愛国者、ペイトリオットってことですね。そうするとまあ流れとしては自国第一ってことですよね。まあ戦争をしない代わりに、まあ自国中心でいこうということですね。他国とは干渉せずということで、中に目を向けていこう。で、それがしかし、まあ、スターリンの後継者みたいにかつていろいろ問題を起こしてるとですね、まあこれはただでなかなか済まないわけですよね。中国共産党もそうでしょう。それから北朝鮮の労働党もそうですよね。そこをどうするのかなと前から思ってるんですね。その過去の話で問われてきた時に、当然ナチスドイツのことを、まあ、これから全部暴かれますけども、一方でやっぱり毛沢東とかスターリンとか、あといえば金王朝もですね、まあ、散々なことやってるわけですね。これもやっぱりどっかでけじめやっぱりいるんですよね。けじめなしで、まあ、国内のことだからということで切っていけるか、いくのか、切れるのかどうかですけども、どうでしょうかね。ここはちょっとよくわかんないですね。チェキストが終わりになるとも思えないし、このままなんかその仕切り切れるとも思えなくて、まあ、チェキストどうなのかなと思って見てますけどね。それからオペレーションモンキンバードが終わったら、それは金融は終わりだよね。 だってインチキ情報ばっかりで株吊り上げてるだけなんだから、これインチキ情報なくなったらそれは落っこってきますわな。まあいつ落っことすかだけのタイミングで、だからもうこれでもうアメリカ人も生活もアメリカ人の負債が積み上がって資産がなくなって終わりだからっていうんで、もうこれじゃあダメだから、まあやむを得ずもうこれ終わりにして次の金融システムに乗り換えようって話でしょう。だからこの間、まあ、あれ大統領令かなんか出て、年金がですね、暗号資産買えるようになりましたよね。実は暗号資産がですね、これが今度の新しいその通貨なんですね。新しい通貨は暗号資産であり、そして、債券であり、から株式なんですね。だからもう次の金融システムを年金に繰り入れられるようにちゃんともう制度の整備を進めてるわけですよね。だからいつその最後の乗り換えをやるかですよね。現行の金融システムから新しい、まあ、高性能のブロックチェーンのシステムにいつ乗り換えをやるか、まあこれはちょっとまだわからないけども、そんな先じゃないと思うんですよね。まあ金利の高止まりの状況を見ればですね、 FRB ひっくり返して金利下げるだけじゃなくて、その FRB ひっくり返すと全ての秘密が明らかになりますから、到底今の金融システムは腐敗がひどくて使えないって話になりますので、その時に全部ひっくり返すわけでしょうね。その時どうするんだって、なんか新しいシステムあるからこっち乗り換えようと。でも金持ち資本主義はやめようと。金持ち資本主義のおかげでね、みんなひどい目に遭ってきたんだと。金持ちだって所詮はですね、まあシティって言いますか、世界の金融屋にね、提灯つけて動いてただけだから、迷惑千万であるということになりますよね。まあ、そういうところにやっぱり戻していくんでしょうね。だから金融も、まあ、この夏越してどうなるのかなという感じはしますね。今言ったその、もう相場そのものも作られたもんだから、まあ、それあまり意味はないんだけども、今言ったその根本的な戦略がね、ここで変わってきたときに、その入れ替えがもうそろそろだと思うんですね。その時どうなるかっていうのは非常に面白いことだなと思って見ております。でもなんかやっぱりですね、その89年のベルリンの壁崩壊、90年のソ連と、あ、東西ドイツ統合で、91年ソ連崩壊の時期って毎日いろんなことが起きてたのをよく覚えてるんですよね。本当にあの頃って毎日新しいこと起きてたような記憶があるんですね。今なんかよく似てますよね。もう手に汗握るような感じでしたよね。だから89年のベルリンの壁崩壊が秋だから、その前の夏ぐらいからね、初夏ぐらいから東欧の連中がどんどん西側に逃げ出してきたり、でもうちょっとなんかその尋常でないことが起き始めてましたもんね。あれから約3年でソ連崩壊して、で92、93年は今度小さな内戦みたいなのがどんどん広がってったんですよね。だから本当なんか息つく暇もないような、まあ、混沌が広がってったのがあの当時だったと思いますね。だからまあそれに近いことがすでにもうヨーロッパなんか起きてますよね。ヨーロッパ大混乱ですね、ヨーロッパの政治はね、移民のことを入れて。トランプは混乱じゃなくて、もう力で押し切っちゃってるわけでしょ、トランプがね、新しいことって。日本はだから腰が抜けて、何もしないと。日本の政治は腰が抜けて何もしませんと。ひたすら口から泡吹いてるというだけのことだもんね。農水省だってあれ、なんかね、米の値段が上がったのは業者の買い占めであったのはあれ間違いでございましたと、米不足でありましたっつって、自民党の部会って あれ役人たちが、あれ10人近くおったかな、頭下げてたじゃないですかね。全く情けない連中ですよね、本当にね。その米って日本の主食でありますから、その需給すらですね、把握できないでね、嘘こいてですね、米は足りてると嘘こいてたわけだからね。まあ、とにかく情けない連中になっちゃったわけでありまして、まあ、ああなるともうとにかく、あの人たちには任せらんないと。だからもう自力でやるしかないということはもうはっきりしますよね。あと医療関係もそうだよね。あれ、ケネディさんがメッセンジャー RNA はコロナとか、それからそのインフルエンザには効かないだけじゃなくて、その副作用が結構大きいっていう話したじゃないですか。もうあれ結論出ちゃいましたよね。だから効くのはがんぐらいだと。要するに生き死ぬの時ぐらいは使ってもいいと。生き死ぬの時ぐらいしか使っちゃいけないって言うんでしょ、あれはっきり言って。すごい話だよね。だからあれもう終わりだよね、メッセンジャー RNA もね。まあだからこうやってですね、今年は本当にその目立たないニュースでありながら、すごく大きいニュースが結構続いてるんですよね。で、様子見てると、 へたれ込むところと前に動くところってのはこうやっぱいろいろあるんですよ。分かれてますね。この対比がとても面白いと思いますね。だから今後まあいろんなことが起きるでしょうけども、まあその中で、まあ、みんなそれぞれ自分の道を選択しなきゃいけないわけね。結局周りが動くことの中で自分の道をどう選択するかってことは最も大事なことですから、まあ人ごとと思わないで、ね、自分のことと思ってどう動くか考えて行動していただくことが大事かなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、夏休みなのかこれで終わりなのかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。